この朝も皆さんと続けて学びたいのはヨハネの福音書12章です。12章、今日は特に27節から36節を中心に、愛する神様が私たちに教えてくれる真理を一緒に目を留めてみたいと思います。ただその内容に入っていく前に、皆さん改めてここまでの大きな流れというものを思い出してみてください。私たちが今見ているのは、地上に来られた神の御子イエス様が十字架にかかる前の最後の1週間の出来事でした。最初ベツレヘムの貝場桶で生まれ、大工の息子として育ったこの方は、この時点に至るまで数多くの御業というものを成してきました。ある時には結婚式で水をブドウ酒に変え、ある時には38年病気で歩けなかったものを癒されました。またこれ以外にも、この方は5つのパンと2匹の魚で大勢の群衆を養い、荒れ狂う湖の上を歩き、生まれつき盲目だった人を見えるようにし、さらには友ラザロを墓の中からよみがえらせていました。著者ヨハネはこれらの驚くべき出来事を単なる奇跡とは呼ばずに、印と呼びました。なんでだったか覚えてます？それはこれらの奇跡というものが、奇跡自体が目的ではなくて、イエス様が誰なのかということを示す印、目印だからでした。イエス様はそうして力強い御業というものを通して、何度も何度も人々の前でご自分こそが神の御子であって約束の救い主なんだということを明らかにされ続けていたわけです。じゃあ当時の人たちは、そんな誰が見ても驚くような印を見てイエス様をどんな方として受け止めたんでしょう。ある人たちはイエス様のその真の姿に目を留めました。そしてこの方こそ自分たちの罪を救うために来られた救い主なんだと素直に信じ受け入れました。でも残念ながら多くの人たちがそうであったわけではありません。彼らはイエス様の持っている力というものに魅了はされました。その奇跡に驚きはしました。でもその力ある方を受け入れるのではなくて、その力というものを自分の望みを叶えるために用いてほしいと思いました。結局のところ彼らが求めていたのは罪からの救いじゃありません。自分たちを苦しめるローマという敵からの解放でした。日々の問題を解決してくれて、自分たちの欲しているものを与えてくれる、そんな都合の良い王様として人々はイエス様に期待をかけていたわけです。そしてその期待と興奮というのが最高潮に達した瞬間こそ、今私たちが見ているこの12章、この12章の前半に描かれていたエルサレムへの入場でした。イエス様はロバの子に乗ってエルサレムへと入場されました。その時集まっていた群衆、何してました？彼らはホサナホサナって、今救ってくださいと叫び、勝利の象徴である白の枝を振りながらイエス様をイスラエルの王として迎えていました。エルサレムの町はもう大興奮に包まれていました。彼らはイエス様こそが王座について、敵を打ち倒し、そして自分たちに栄光と勝利をもたらしてくれるんだと信じて疑わなかったわけです。期待は高まりに高まっていました。そしてその期待が高まるその中にあって、イエス様は正反対のことをここで語られました。先週学びましたけど、もう一回だけ23節24節見てください。期待が高まりに高まるその中でイエス様は何を言ったか、23節24節こう書いています。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びますって。 群衆が思い描いていた栄光というのは王冠をかぶって王座に着くその瞬間でした。でもイエス様が見つめていたのは、見つめていた栄光は十字架の上でご自分の命を捧げる栄光でした。イエス様はご自分が死ぬ時を知っていました。いや、もっと言えばイエス様は最初から、皆さん最初からご自分が十字架にかかるその栄光の時のためにこの世に来たんだということを知っていました。皆さん、私たちは十字架を見るとき、そこに苦しみや痛みというものを思い浮かべたりします。確かにそこにあったのは歴史上最もひどい暗闇でした。でも同時に聖書はこの十字架こそ神様の栄光が最も鮮明に表された時であると教えています。十字架こそが御子イエス・キリストの姿が最も輝かしく表された瞬間でした。だからこそ皆さん、今朝はその十字架に目を留めてみたいと思います。十字架を通して明らかにされる御子の姿を考えてみたいと思います。この時目の前に迫っているその十字架に目を留めていたイエス様、そのイエス様が目に留めていた十字架はイエス様がどんなお方なのかということを私たちに分かりやすく教えてくれます。特に3つの姿に注目したいと思いますけど、その前にまずは御言葉を一度読みします。27節のところからそれぞれよく見てください。27節、今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていてそれを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためにではなくて、あなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは立法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子を挙げられなければならないと言われるのですか？その人の子とは誰ですか？イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかを分かりません。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。イエスはこれらのことをお話になると立ち去って彼らから身を隠されたって。じゃあ早速最初の御子の姿から考えてみましょう。十字架が明らかにする一つ目の姿、それは御子の従順です。十字架が明らかにする御子の姿、一つ目は御子の従順です。苦しみが目の前に置かれている中、イエス様が取った行動は父の御心に従うということでした。もう一度御言葉見てください。27節、こんな言葉を持ってイエス様まず口にしています。27節、今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうかって。普段ならまあさっと読み流すかもしれません。でも立ち止まってこの場面よく考えてみてください。イエス様はこの時ご自分の目の前に十字架というものが迫っていることを分かっていました。 人の子が栄光を受けるそのためには苦しみというものを通らなければならないということを理解していました。そしてその目の前に迫っている苦しみが主の心というものを騒がせていたというわけです。でこの騒いでるっていう言葉出てきましたけど、この騒いでるっていう言葉はなんかちょっとだけ心に恐れとか不安を抱いている状態ではありません。この騒いでるっていう言葉に関していろんな先生が説明をしています。例えば D.A. カーソンという先生はこんなふうに説明していました。イエスの心は深く動揺していました。ここで用いられている動詞は非常に強い意味を持ち、強い嫌悪感、恐怖、不安、激しい動揺を表していますって。またアーサー・ピークという牧師もこのように表現しています。イエスの苦悩は極限に達していました。彼の心は激しい苦痛に苛まれていました。騒いでいるという一語のうちに恐怖、深い悲しみ、打ちひしがれた思いといった感情のすべてが含まれていますって。皆さん、イエス様の心は騒いでいました。荒れ狂う湖をものともせずに死者をよみがえらせることさえできた、そんな神の御子がこの時言葉では言い表すことのできないほどの深い悲しみを、恐怖を感じていたというわけです。また覚えてると思います。これ以外にもイエス様は弟子たちと共に訪れたゲッセマネの園でも口にしていました。間近に十字架が迫っているそのゲッセマネの園でイエス様はマタイの26の38でこう言います。自分自身のその胸の内をこう言いました。マタイの26の38に、その時イエスは彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどですって。どうです、皆さんの中に悲しみで死ぬほどに苦しみを覚えたことあります？十字架を前にしたイエス様の心の内にあったもの、それは激しい動揺、身震いするほどの苦痛でした。私たちの想像を絶するほどの死ぬほどの悲しみがその心というものを苛まんでいたわけです。イエス様の心は騒いでいました。でもなんででしょう。どうしてイエス様は十字架というものを目の前にしてこれほどまでに苦しみというものを覚えたんでしょう。間近に迫っているその十字架の何にこれほどまでの動揺というものを覚えたんでしょう。どう思います？一度はホサナと歓迎したその群衆たちから、神の子なら自分を救ってみろと、そうやってあざけられバカにされるその罵りのゆえでしょうか。宰相たちからバカにされて人々の前で犯罪人として吊るされるその恥のゆえでしょうか。茨の冠をかぶせられ唾を吐きかけられ、何度も何度も鞭打ちされた挙句にその手と足を十字架に釘付けにされる、その激しい体の傷、体の痛みのゆえでしょうか。いいえ、それ以上のものです。イエス様の前には茨があり、鞭があり、罵声があり、恥があり、痛みがあり、釘がありました。しかしイエス様の心を何よりも騒がせたのは、十字架の上で受ける神の御怒りでした。イエス様はその現実というものを見据えていたということです。罪のないご自分が罪人の代わりに罪となり、 その罪に注がれる御怒りを自分が代わりに全て十字架で受けるということをイエス様は知っていました。その時ご自分が愛するその父なる神様から一時的に見捨てられるということをイエス様はよく分かっていました。イエス様はその激しい悲しみを激しい痛みというものを実際に十字架の上でも叫んでいたわけです。マタイの27章の46節にこう書いてました。マタイの27の46節にイエス様こう叫ばれます。3時頃イエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であるって。イエス様は死ぬほどまでに悲しみを覚えていました。自分の目の前に置かれているその神の御怒りというものを見たときにイエス様の心には深い動揺というものがありました。言葉で言い表すことのできない痛みというものがありました。でもちょっと立ち止まって考えてみてください。そのイエス様の味わっていた苦しみというのは自分の罪のゆえではありません。皆さん、イエス様の苦しみというのは私やあなたの罪を代わりに背負うそれゆえにもたらされたものでした。神の御子は私たちに代わって受けるその神の御怒りを前にしてそのあまりの重さに心を激しく騒がせていたわけです。彼自身が原因でもたらされた苦しみではありませんでした。どうです？私たちは自分が何か過ちを犯した結果、それに伴う苦しみとか痛み、それも受けたいなんて思いませんし、ましてや他の誰かの過ちの結果、自分が何かの痛みを味わうことになれば、なんで自分がってそうやって不満を不平を口にしたりもするでしょう。他の人の何かによって自分が苦しむことを私たちは不公平だと思ったりします。でもイエス様は何したんでしょう。イエス様はご自分の罪のためじゃありません。ましてやご自分に頑なに逆らうその罪人の罪のために苦しむことを選ばれました。私あなたのような罪人を救うためにイエス様はご自分を捨てて父なる神の御心に従って裁きと御怒りの入ったその杯を自ら飲むというそのことを選ばれたわけです。御言葉続き見てください。イエス様はこんなふうに言われました。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。その後、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そうって。これ気づきますか皆さん。ここに私たちは苦しみというものと従順とそして神の栄光というこの切り離すことのできない関係というものを見て取ることができます。苦しみと従順とそして神の栄光、この3つです。どういうことですかって、イエス様の前には言葉にできないほどの苦しみがありました。巫女の心に死ぬほどの悲しみをもたらすその十字架が、神の怒りというものが迫っていました。もしイエス様が自分の命を愛してその苦しみを避けることを選ばれていたとしたらどうなったでしょう。ここにいる私たち一人一人、文字通り何の希望もありませんでした。罪の許しもありません。私たちはみんな未だに自分の罪のゆえにそれにふさわしくそこに降り注ぐ神の御怒りを受けるべき存在でした。 でもイエス様は十字架のその苦しみというものを見据えて、なおその道に従順に進まれました。なんででしょう、皆さん、なんででしょう。自分の罪の上じゃありません。他の人の罪人のその罪の上に降り注がれるその神の御怒りを見て、そこにある苦しみを見て、その苦しみにイエス様が足を進ましたのはなんででしょう。罪人を愛してくださったから、それも一つでしょう。でもそれ以上にイエス様の足を苦しみへと進ませたのは、神様の栄光を表すためでした。イエス様が苦しみのうちを通られたのは、神様の栄光を表すというその目的のためでした。ここでイエス様は求めてましたよね。父よって、私の栄光を表してくださいとは言ってません。父よって、あなたの皆の栄光を表してくださいって。ちなみに皆さん、皆っていうのはこれ単なる名前のことを言ってるんじゃありません。聖書の中で名前っていうのは、名っていうのはその人自身、その人の性質というものを表すものでした。つまりイエス様が持っていた望み、苦しみを目の前にしてイエス様が持っていた望みというのは、父なる神様のご性質、父なる神様の偉大さというものが、その苦しみを通して明らかにされることだったということです。たとえ自分が苦しみ、たとえ自分が十字架を通ることになったとしても、神様の栄光が表されますようにって。そしてその神様の栄光を表す、そのためにイエス様は従順であろうとしたわけです。思いません。イエス様はまさに自分の命を愛するよりも御父を愛したお方でした。先週皆さん一緒に見ました。先週私たちは24節25節26節のところで、イエス様が自分は死なないといけないと言い、そして自分についてくる者は自分を愛すんじゃなくて、自分の命を愛すんじゃなくて、それを捨てて、全てを捨てて私についてくるようにって言いました。自分の命を愛する者はそれを失うって、そうやって言ってたわけです。なんで皆さんそうやって私たち生きていくか分かります？それはイエス様こそがまさにそれを成したお方だったからです。この27節に28節に書いていることがまさにその最大の模範でした。イエス様は自分を愛する以上に罪人を愛し、そして神様の栄光というものを何よりも愛されました。だから従順に歩まれていたわけです。そして実際、そのイエス様がかかられた十字架、イエス様のかかった十字架というのは、父なる神様の栄光というものを最も明白に表す場所になりました。どのようにしてでしょう。十字架はどのようにして神様の栄光を表すことにつながったんでしょう。皆さん、例えば十字架というのは神様の清さというものを示しました。神様は決して罪を放置されるお方じゃないって、それが十字架で明らかにされました。十字架は神様の義というものを示しました。罪には必ずふさわしい代価というものが支払わなければならないということ、それが十字架の上で明らかにされました。同じ十字架は神様の愛というものも示しました。神様が罪人のことを愛してくださり、そのために御子をさえも惜しまずに与えてくださったということが、そこで明らかにされました。十字架というのは神様の恵みというものも示しました。本来なら裁きを受けて滅びるしかない私たちの代わりに御子がそこにつき、そしてその御子を通して神の私たちが神の子供とされるということが、そこで明らかにされたわけです。十字架は神の栄光というものを表しました。 その偉大な皆を栄光を表すそのためにイエス様は苦しみを耐え忍んで自分を捨てて従順であられました。だから父なる神様も天から言われてました。私はもう一度栄光を表そうって。イエス様は生涯においても神様の栄光を表してきたけど、十字架にあってもう一度ご自身の栄光を表そうって。皆さん、この姿を覚えるときどうです？私たち自身、私たちは苦しみを前にするとき、試練を前にするとき、祈ることがあります。神様って、この苦しみを試練を取り除いてくださいって。もちろんその祈り自体が間違ってるわけじゃありません。でも覚えていてください、イエス様はその祈りで終わりませんでした。父よって苦しみはありますって、でもあなたの皆をあなたの栄光を表してくださいって。父よって、私のこの杯を飲まなくてもいいのであれば取り除いてくださいって、でもそれがあなたの御心であれば私はそれに従いますって。神様の栄光を表すということ、それが御子が持っていた願いでした。私たちがどうして神様の栄光のために生きていくのかって、この御子の姿を私たちが習ってるからです。果たして私たちは本当の意味で何を一番に願ってるでしょう。苦しみが終わることでしょうか、問題が解決することでしょうか、それとも置かれた状況、たとえ苦しみを通してでさえ神様の栄光が表されることでしょうか。苦しみを通して神様の愛をどうやって示せるだろうかって、苦しみを通して神様の忍耐をどうやって示せるだろうかって、試練を通して神様の優しさをどうやって示すことができるだろうかって、試練を通して神様の義をどうやって示すことができるだろうかって。イエス様は絶望的な苦しみを前にしました。でもその中でも神様の栄光を第一に求めて従順の道を歩みました。十字架というのは何よりもイエス様の変わらない父なる神への従順が輝いていた場所だったわけです。次に二つ目の御子の姿です。十字架が明らかにする二つ目の姿、それは御子の勝利です。二つ目は御子の勝利です。十字架は単に従順が示された場所だされただけでなく、イエス様の成し遂げる勝利が表された場所でした。御言葉の続き見てください。29節から33節までこう書いてます。そばに立っていてそれを聞いた群衆は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためにではなくてあなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのであるって。天から語られたその父なる神様の声を聞いてた人たちは混乱を覚えていました。そのあまりの迫力に雷が鳴ったんだという人もいれば、御使いが語ったんだという人もいました。戸惑っているそんな彼らに対してイエス様は語るわけです。何を語ったか、語った内容はご自分の死というものが何を成し遂げるのかということでした。そして読み取りましたか、皆さん、ここでイエス様は特に3つの勝利というものを成し遂げる3つのことを力強く宣言していました。3つです。まず1つ目に世に対する裁きです。1つ目はまず世に対する裁きです。言われてましたね、今がこの世の裁きですって。 多くの人たちは十字架を見るときに罪の許しとか救いというものを真っ先に考えます。間違ってません。確かに一度目にイエス様がこの世に来た目的というのは世を裁くためではなくて救うためでした。同じ福音書の中でももう見ました。ヨハネの3章の17節にこう書いてます。ヨハネの3の17にも、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであるって。イエス様が来たのは救いをもたらすためでした。でも決して忘れてはいけません。この現実はもう一つの現実というものを打ち消すものじゃありません。救いがあるということはそこには裁きというものがあるということです。罪の許しがあるということはそこに罪に対する正しい裁き罰があるということです。何度も言いますけど、イエス様は自分の罪のためじゃありません。この方は私あなたのような罪人の罪のために十字架にかかりました。言葉を変えるのであれば、私たちが持っている罪が許されるためには代わりに御子が死ななければならなかったということです。私たちが持っている罪というのは軽いものじゃありません。罪というのは神の御子が死ななければならないというそれほどの大きな代価を必要とするものでした。それほどまでに深刻な問題でした。そしてその問題を解決するために憐れみ深い救い主は形たちの代わりに十字架にかかってくださったわけです。その憐れみ深い救い主をじゃあ自ら拒み続けるのであれば、その人を待っているのは罪に対する裁きしかありません。当時の人たちはこの点を大きく勘違いしていました。覚えてます皆さん、イエス様を十字架につけた者たちは自分たちを裁き主としてみなしてイエス様のことを非難し続けました。彼ら最後まで叫んでましたよね。イエス様に向かって、他人は救ったけど自分は救えないって、今十字架から降りてもらおうか、そうしたらそれを見たら私は信じるからって。彼らはイエス様に対して自分たちは裁く立場にあるとそう考えました。十字架をイエス様の敗北、自分たちの勝利として彼らは考えました。でも十字架はイエス様の敗北宣言だったんじゃありません。十字架というのはそれを受け入れる者には救いを与えても拒み続ける者には裁きがありますという、その真の裁き主からの宣言だったわけです。世に対する裁き、それが一つ目です。二つ目にサタンに対する勝利です。言われてました。今この世を支配する者は追い出されるのですって。もう知ってる方もいると思います。サタンという存在は聖書の中でいろんな姿で描かれています。あるところでは試みるものって呼ばれることがあれば、暗闇の力、空中の権威を持つ支配者と呼ばれることもあります。偽りの父とか、食い尽くすべき獲物を探し求めている吠えたける獅子とか、世を支配している悪いものと呼ばれることもあったりします。サタンというのは皆さん架空のものじゃありません。聖書が教えてくれる、聖書が描いているこの存在は今も変わらずに働いている、あまりにも危険であまりにも邪悪な存在でした。アダムによって罪が入って以降、その世に生まれる全ての者たちはこのサタンの支配下に置かれ、その影響というものを受けて縛られて生きてきたわけです。でもそんな存在が皆さん、イエス様の十字架にあってどうなるって言われてました。敗北者としてこの世を支配する者サタンは追い出されるというわけです。ここで使われていた追い出すって言葉ですけど、皆さん、これはある人が他の人を町から追放するとか外に投げ出すといった意味が含まれていたりします。追い出すっていうのはある人が 他の人を自分の町からこうやって追放すること、外に投げ出すこと、そういった意味を持っていたりします。つまり想像できますか、サタンはイエス様が木にかかっているのを見て自分が勝利したと思ったでしょう。巫女の力より悪の力が勝ったと思ったでしょう。でもそれは大きな間違いでした。十字架というのはサタンに対する主の勝利宣言でもあったわけです。イエス様はその死を通してサタンの力を打ち破り、その支配というものを追い出して終わらせられたというわけです。イエス様はサタンにも勝利しましたって。感謝のことは皆さん、イエス様を信じる者たちはそのサタンの鎖からすでに解放されました。私たちは十字架にあってサタンにも罪にも死にも勝利する者として歩んでいくことができるものになりました。ヘブルの2章にこんなふうに書いてます。ヘブルの2章の14節から15節にこんな約束が書いてました。こんな希望が書いてました。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。ってイエス様が血と肉を持って私たちの代わりに十字架にかかって死んでくださったからこそ、悪魔というもの、死の力、そういったものは終わりました。ってどうです、この喜び、この希望、今自分の中に持ってますか。新しい命を与えられたって知っているのであれば、もう死を恐れる必要はありません。キリストを得た私たちは、どんな罪の誘惑であろうとサタンの攻撃であろうと恐れる必要はなくなりました。もちろんサタンというのは今でも働いています。だから油断してはいけません。でも十字架によってサタンの敗北というものはすでに決定づけられました。サタンはただ今あがいているだけです。サタンが勝利することはありません。十字架を私たちが見上げるとき、私たちはそこに勝利者としてのイエス様を見ます。そしてその勝利者と共に歩んでいる私たちも同じように勝利者として歩んでいくことができます。それが十字架でなされるイエス様の宣言でした。世に対する裁き、そしてサタンに対する勝利、そして最後3つ目に罪人に対する救いです。3つ目は罪人に対する救いです。もう一度32節見てください。32節にこんなふうに記されてました。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せますって。ここですべての人って出てきました。勘違いしてしまう人がいますけど、皆さん文字通りこのすべての人っていうのは全員とか全人類という話じゃありません。なんでわかります？まさにこの直前でイエス様は裁きについて、裁かれる者たちのことについて触れていました。じゃあ全ての人ってどういうことでしょう。全てっていうのは皆さん、分け隔てが一切ないということです。全てっていうのは分け隔てが一切ないということです。ユダヤ人であろうが、異邦人であろうが、奴隷であろうが、自由人であろうが、富むものであろうが、貧しいものであろうが、年老いたものであろうが、幼いものであろうが、イエス様というのは区別することなく全ての人を救ってくださるお方だということです。巫女が挙げられるその十字架というのは、どんな背景を持っていたとしても、どれほど罪深い過去を持っていたとしても、その人を救うことができる力あるものだということです。そして皆さん、それを私たちも知りました。その救いの力というものをイエス様を信じた私たちも知りました。 ここにいる誰一人として私たちは誰も自分たちの賢さや力によって最初にイエス様を見出したんじゃありません。罪の中に死んでいて、自分の罪を愛して、暗闇を愛して、固くなだったそんな私たちが救われたのは、ただ神様がイエス様がまず私たちをご自分のもとへと引き寄せてくださったからです。スポルジョンもこんな言葉を残してました。カルバリで十字架につけられたキリストこそ、怯え、疑い、罪によって滅びに向かう大勢の罪人たちを引き寄せる力強い磁石です。彼らは恵みによってキリストのもとへと引き寄せられ、そのお方のうちに永遠の命を見出すのですって。怯えている人、死に対しての恐怖を持っている人、疑いを持っている人、罪に汚れた人、どんな罪人であったとしても、キリストの十字架にはその人を救うことのできる力がありました。その人を変えることのできる力がありました。だからあのパウロはこの十字架だけを語り続けていました。第一コリントでも彼はこう言います。第一コリントの1章の18節でも彼は言いました。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力ですって。皆さん、そのことを自分のこととして知ってます？十字架によって私たち変えられ続けてます？十字架には人を救う力があります。人を変え続ける力があります。そこには罪に勝るイエス様の恵みの力というものがあふれています。その素晴らしさを知ったのであれば、じゃあ皆さん、私たちはそのことを語り続けることです。苦しみを耐え忍んで、そしてイエス様が目を留めていた十字架、それはイエス様の成し遂げるその素晴らしい勝利というものを告げる栄光の場所だったわけです。そして最後にもう一つだけ、十字架が明らかにする三つ目の姿、それは御子の招きです。十字架が明らかにする3つ目の姿、それは御子の招きです。御言葉戻ってください。自分は十字架にかからないといけないというそのイエス様の発言を聞いた群衆、さらに混乱していました。34節、そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子は挙げられなければならないと言われるのですか？その人のことは誰ですかって。気づくと思いますけど、この時人々は耳にした言葉というものを理解はしてました。イエス様が自らの死について述べているんだということに気づいてはいました。でも彼らにとって十字架につけられるその人の子という考えはどうしても受け入れられるものではなかったわけです。なんででしょう？なんて彼ら言ってました？34節で彼らこう言いましたね。私たちは律法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたがって。彼らはさまざまな旧約聖書を通してやがて来るメシア、人の子というのはすべての敵を打ち破って永遠に続く王国を立て上げるそんな存在だと信じていました。彼らが持っていた期待というのは力強い栄光の王様であって十字架で死ぬような存在じゃありませんでした。その誤った期待というもの、いや身勝手な願いというものが彼らのうちに戸惑いを、疑いを、何よりつまずきというものを生み出していたわけです。彼らは理解できませんでした。そしてそんな彼らに向かってイエス様は最後に語られます。残りの箇所を見てください。35節36節にこう言われていました。イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。 あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。イエスはこれらのことをお話になると立ち去って彼らから身を隠されたって。まあ皆さん言うまでもありません。私たちはまあ日常生活の中にあって光の大切さというものよく分かっています。光があれば物を見ることができます。光があれば隣の人の顔を見ることもできます。光があれば机の角に小指をぶつけることもありません。でももし光というものが取り去られて完全に暗闇が支配すれば、自分がどこにいるのかさえ分からなくなることもあったりします。イエス様はここで言うわけです。光である私はいつまでもあなた方と共にいるわけじゃありませんって。光である私のもとに来ることのできるその時間というのはもうあとしばらくだけ、終わりに近づいていますって。この事実を皆さん忘れちゃいけません。イエス様は確かに誰であれ信じる者に永遠の命を与えることのできる生けるパンです。でもそのパンはいつまでも用意されているわけじゃありません。イエス様は確かに誰でも信じる者に救いを与えることのできる羊の門です。でもその門は永遠に開かれているわけじゃありません。ある時そのパンがその門が閉じられる時が来ます。そして閉じられた後どれだけ後悔しても、その時にどれだけ手にしたいと願っても次のチャンスはもう与えられていません。恵みの救いの日、それはいつの日か終わりが来ます。だからイエス様も人々に対して訴え続けていました。今のままでは私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのですって、自分の罪の中で死なないでくださいって、私のことを信じなさいって。聖書は明白なことを教えます。光というのはしばらくの間しかありません。そして光が去れば闇がやってきます。イエス様を拒み続けた者に待っているものは永遠の暗闇であり永遠の滅びです。マタイの25章の30節にこう書いていました。マタイの25章の30節に、役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて歯ぎしりするのですって。ユダの13節にもこう言われています。ユダの13節にも、真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されていますって。サタンが空想話ではないように、地獄だって同じです。聖書が描いている地獄というのは真っ暗闇なところです。そこにはイエス様の憐れみの御手を最後まで拒み続けて、イエス様にある救いというものを見ることを後回しにした者たちであふれかえっています。その現実を知っていたイエス様、その現実を知っていたイエス様はこの当時もそうですし、そして今の私たちに対しても同じように求めています。愛にあふれているその見てというものを差し伸べてくれています。あなた方に光がある間に光の子供となれるように光を信じなさいって。イエス様を信じなさいって、このような優しい招きをあなたは頑なに拒み続けるでしょうか。もしまだ光であるイエス様を知らない方がいるのであれば、どうか知って帰ってください。知らないのであればあなたを待っているのは御言葉によると真っ暗闇の地獄です。神様は必ず罪に対して正しい裁きをなされます。でもそのあなたのその罪の裁きを、あなたに降り注ぐその神の御怒りを救い出すことができる方がいます。それがイエス・キリストです。 だからこそ今日という日、この方の憐れみを求めて、罪を悔い改めて自分の救い主主として信じ受け入れてください。十字架にこそあなたにとって最も必要な希望というものがあります。その希望をどうか知って帰ってください。また光であるイエス様を信じている皆さん、この十字架というのはただ私たちが救われる日、救われた日、それで終わる出来事じゃありません。これは私たちが日々見上げ続けるべき希望です。十字架を私たちが見上げるたび、私たちは私たちの代わりになって苦しみ、最後まで御父に従われたその御子の従順を思い出すことができます。十字架を私たちが見上げるその時、私たちは罪とサタンに勝利された御子の勝利というものを思い出し続けることができます。十字架を私たちが見上げる時、私たちはこの方を信じ信頼し続けるようにという御子のその憐れみを、優しさを、その招きを思い出し続けることができます。世の人たちは十字架を敗北の象徴として考えました。しかしその十字架を神様は最も輝かしい御子の栄光を表す場所とされました。それが皆さん、私たちが愛している十字架です。だとすれば、今週もその栄光の十字架に目を留め続けていきましょう。目を離すのではなくて、それを自分の恥とするのではなく誇りとして、そして愛する主、この方の栄光を表すために続けて共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、あなたの愛を覚えて心から感謝いたします。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。でもその十字架にかかる前も、私たちの罪のために降り注ぐその神の御怒りを覚え、心を騒がせていました。もしこの方がその苦しみを避けることを選ばれていたとしたら、私たちには何の希望もありません。でもその苦しみを耐え忍び、神様の栄光を表すためにイエス様は十字架にかかってくださいました。そしてその死をもって私たち信じる者に命を与えてくださいました。大きな恵みです。神様、どうか私たち一人一人がこの素晴らしい栄光の十字架をいつも心に留め続けられますように、いつでもそこで示されている素晴らしい希望を覚えて感謝を持って生きていくことができますように、私たち一人一人が今罪を許され、希望を持って生きていくことができるのは大きな犠牲があったからです。その愛を覚えて私たちも愛する者として成長することができますように。またどうか神様、もしこの中にまだ光であるイエス様のことを知らない方がいるのであれば、どうかその心に働いてくださいますように、光がある間に自分のこととしてイエス様を考え、そしてこの方の救いを受けれることができますように、イエス様に従っていきたいというその思いを与えてくださるのもあなたですから、どうか憐れみによってその心を砕いてくださり、あなたが救ってくださいますように。そしてどうか神様、救われた私たち一人一人が変えられていく人生を通して素晴らしい主を褒めたたえられ続けることができますように、今日の御言葉を心から感謝いたします。どうか私たちの心にこれを留めてくださって、今週も感謝を持って生きていくことができますように、すべてを心から感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。